実は先日西東京教区の一泊教師研修会が開かれました。会場がどこかと申し上げますと、実は小金井市内だったのです。武蔵小金井の駅から小金井街道をずっと北上していきます。五日市街道に出る前、以前聖霊幼稚園という幼稚園があったところですが、実はそこにカトリック教会の修道院があるのです。その修道院を会場にして一泊での教師の研修の時が待たれました。小金街道を大きな車がビュンビュン行き交う中、背の高い子たちでこう遮られて、その音もほとんど聞こえず、実に静かな、静寂、あるいは静室と言ってよい空間が備えられていました。その中で私どもプロテスタント教会の牧師たちが研修をすることができるというのは大変ありがたいことで、カトリック教会と、私どもプロテスタント教会との良い関係がそこにできてきているがゆえでもあります。修道院というものは、私たちプロテスタント教会では基本的に持っていないものですね。木造の家とかいうのがありますけれども、基本的に違うと思います。カトリックの教会では、実は教会そのものも大きな働きをしておりますが、修道院の力、その働きというものも実は大変なものであります。よく注意して街を歩いていますと、実はこの武蔵野の界隈にもいくつもの修道院がひっそりとあります。でその修道院、いろいろなタイプがあって、こう外の外界と一切接触を持たないタイプのものと、外に開かれていて外の一般の人たちとの交わりを持っている修道院といくつかありますが、その修道院をずっと元に古くたどっていきますと、実は一番最初の、修道院とまでは言えませんが、修道士たちが修道生活を始めた修道院の一番の始まりはどこであったか、皆さんどこら辺だと思いますでしょうか。答えはエジプトの砂漠です。エジプトの砂漠が修道院のいわば発祥の地です。修道士たちは砂漠に出て行って、そこで、粗末な質素な住まい、小屋のようなところで本当にこう禁欲的な生活をし、祈りと黙想に過ごしたのです。修道院というものがの始まりが砂漠であった、これは大変象徴的だと思います。今日のエゼキエルの言葉も、イスラエルの人たちがエジプトで奴隷状態にあったのを、モーセを指導者としてついに出エジプトをしてですね、神様はどこに彼らを導いたかというと、荒れ野だったんですね。荒れ野で私の掟と裁き、これは法と言ってもいい言葉なんですが、を与えた。つまり何を言いたいかと言いますと、荒れ野とか砂漠というところは人が生きるのはとても難しい厳しい環境です。でもそこが神様と出会う 神様に会う場所として非常に古くから用いられていると言いましたか、意味があった場所なんですね。人の喧騒騒がしさがいっぱいある中で一生懸命静まって神様に祈り聞こうとしてもなかなかできません。やはり荒れ野というような場所に退いて、そこで静かに祈り神に向き合うことが必要になったと言えるでしょう。そしてこの荒れ野で神様はイスラエルの民に掟と法を与えた。それによって生きることができるようになるためだというのです。掟と法、私たちはそういう掟だとか法というものをあまりいい意味で感じ取ることができないのではないかと思います。どちらかというといろんな縛りがかけられるように思うと思うのです。しかし神様はイスラエルのためにこの掟を守ればあなた方は生きるというのです。実は掟を守ることによって生きる、裏を返して言えば掟なく好き勝手に生きていくときに逆に生きることができなくなる、失われていってしまう、滅びへと向かうというのです。そして今日のエゼキエル書で面白いのは、旧約聖書にたくさんある掟の中で一つ、安息日、安息日の掟を特別にこう選び出しているのです。でこの安息日を守る、神様が天地創造なさった7日目にお休みになった、安息された、だからあなた方も仕事を休んで安息の時を迎えなさい、それは神様を礼拝する時ですよ、教えられているわけです。でもそのたくさんある掟の中でどうしてこの安息の日の掟をが言われているんだろうか考えるわけですね。でそれはですね、実はエゼキエル書で言われているのは、安息日は神様とあなた方との間の印です。神様があなた方を聖別した聖別されたものであることを知るようになるためだっていうんです。何のために安息日があるか、みんなが聖別されているんだということを知るためだというんですね。で、聖別するっていうのは何かお清めのこの塩や水でこう清めたものという意味ではありません。そうではなくて特別に選び分けておくことを聖別すると言います。ですから安息の日に仕事を休む、そして神様を礼拝するわけですけれども、そこで何が大事かというと、自分たちが神に選ばれているということを知ることだっていうんです。自分が選ばれていることを知るっていうのはそんなに正直ピンとこないかもしれません。でもこの中でサッカーをやってた方がもしいるならば、サッカーの部活やあるいはいろんなチームの中でたくさんメンバーがいる中で試合にレギュラーとして選ばれるっていうのは実はすんごい嬉しいことではないでしょうか。レギュラーに選ばれる、監督がねんねん君君、ね、今度フォワードやってくれっつって言われる、あるいはいろんな、催し物、オペラでもいいですし何でもいいです、いろんな役に抜擢されるというのは選ばれることですよね。嬉しいことではないでしょうか。やったーって自分が選ばれている、神様によって選ばれているんだ、そのことを知るのが安息日だっていうんですね。で私たちは自分がこう 選ばれているっていう自分をこう知るっていうのはなかなか分からにくいものではありますけれども、自分が自分のことをよく分かっているかというとそうでもないんですね。時々、私ってこれこれこういう人間なのよね、俺ってこれこれこういう人間なんだよという言い方をしたり聞いたりすることがあるのではないでしょうか。私ってせっかちな人間なのよ。あるいは、そうですね、俺はちょっとどんくさい人間なんだけどね、なんていう文脈です。で、私ってこれこれこれのような人間っていう時のこれこれこれの部分というのは割とネガティブな否定的なことが多いと思うんですね。で、それはどちらかというと人に対して非難される前に先に行っちゃって防衛線を張るようなところがやっぱり心理的な防衛線ですねを張るというものが一つあると思います。だから本当に自分のことが分かってて言ってるかというとどうもそうではないですね。私たちは自分自身のことをどれだけ分かってるだろうか。皆さんだって自己分析なさいますでしょ。自分という人間の性格、細かい、あるいは大雑把だ、ね、いっぱいあります、好き嫌いもありますね。センスもあります。性格もいっぱいあります。だから自分という人間はこういうものを持ってる、ああいうものも持ってるっていうのはいくつか数え上げることはできるでしょう。見た目だけはさすがに実は案外よくわからない。まあ一生懸命朝鏡を見て身だしなみを整えていくときにはこう顔は見てますけどね。でも忘れちゃうもんです。自分というものがどれだけわかってるかって、実は案外わからないものではないか。ましてやこの自分という人間の一番大事な中心にあるもの、あるいは根底に自分を支えているものは何なのかということはなかなかこれは捉えにくいことだと思うのです。それを、アイデンティティなどと言ったりします。だいぶ定着してきた言葉になっていると私は思うのですが、アイデンティティというのは ID カードの ID のところで使われますね。身分証明です。もう今だと会社に入るのも、入り口のゲートでその ID カードでちゃんとやらないと入ることさえできないというようなところもあるそうですね。大学の図書館なんかも ID カードがなかったら入ることさえできない。まあ、私たちはそういう ID カードという形で一番馴染んでますけども、アイデンティティとは私は一体何者かということです。あんた一体何者って聞かれた時には ID カードを見せるわけです。私はこういう会社に所属しておりましてこういう名前ですって出すわけですね。で、私たちのアイデンティティ、一番肝心な中心にある私は何者かって言った時に、男だとか女だとか主婦だとか、企業人だとか経営者だとかなんだかんだっていっぱいありますよ。でもその一番、それはある意味では過ぎゆくものですね。変わってきますね。でも変わらない根っこにあるお前って何者なんだっていうのを聞かれた時に答えですよ。これがアイデンティティって言うんです。私たちはですね、一生懸命ある意味でそれを探してると言えます。自分探しの旅なんて昔はよく言ったものです。最近は言わなくなりました。自分って何者かなんて一生懸命考える。これは若いからこそできるかもしれません。だんだん年取って仕事に追われてくるとそんなことも考えなくなってくる。でも大事なことですね。私って何者なのか、俺って一体何者か、コロコロコロコロ変わっていってしまう、時代が移って年が取って変化してしまうものではなくて、いつでも変わらないで私というものをきちんと規定しているもの、 それを一生懸命探そうとすることは尊いことです。でそのためにいろいろなことをやって、こう充実したこう充実感、充足感をもってして、あ、私っていう人間はこうだって思う部分が出てくると思うんです。自分のこう一生懸命やったその対価としての満足感ですね。それによって自分のアイデンティティ、私は私だという部分をこう埋めていこうとするわけです。ところが残念ながらそれも揺らぎます。一生懸命頑張った、でも生きていくうちに頑張ったけども願うような結果が返ってこないことが出てくるわけです。あるいはあるいい結果が返ってきても、それが突然思わぬ形で崩されてしまうことが出てくる。そういうのをいくつか経験し始めると、またなくなっちゃうんじゃないかって不安になるんです。そして今度は周りの人見始めて、あの人あんなに能力あってできる、あこの人はこんなもんだ、人と見比べて一方では優越感に浸るし、他方では人を見下すようなことをし始めてしまう。不安に駆られ優越感を持ち、あるいは劣等感、ろくでもない思考回路に陥ります。それで本当に幸せに生きるか、残念ながらそうはならない。聖書が安息日を覚えて、これを生と生を大事にしなさいって教えているのは、自分の力で自分の一生懸命やった行為で満足を得て、それを自分のアイデンティティにこう引っ張り込もうとすることは違うっていうんですね。そうじゃない、自分の外から私に向かって、私たちに向かって呼びかけてくるものがある。それが私があなた方を選んだ、性別するってことは選ぶってことですからね。ですから自分が性別されたものだということを知るっていうのは、自分は選ばれた人間なんだ、それは何も有料優越人種になったっていうのでは全くありません。そうではなくて、特別に神様に選ばれた、能力があったからでしょうか。違います。大して能力なんか高々知れてます。いいことしたからでしょうか。いいことなんて、悪いことを数えたらよっぽどそっちの方が多いではありませんか。ある意味では理由なんか全然わからない、わからなくて選ばれてしまうんです。しかも大事なもん、存在として大切なものとして選ばれてしまう。私があなた方を選んだっていう、その神の選びを安息の日に聞くんですね。知るんです。それで、ああ自分という人間は、まああれもあるしこれもあるし、こういう能力もあるしこういう欠点もあるけれども、一番肝心要のところは神に選ばれてんだ、そのことを本当に知っていくことが、実は心から安息していく、あ大丈夫だと思えるわけです。新約聖書のところで弟子たちがですね、畑でですね、麦畑でその穂を摘んで手の中でこうやって揉むんですね。こうクシャクシャクシャっと、そうするとこう殻がも取れるわけです、もみ殻に。でふって言って、この殻を飛ばしてですね、麦の実の部分だけをこうポリポリポリポリ食べるわけです。でこれを見とがめた人たちがいたわけです。安息日にやっちゃいけないことをやってる。何か、これは麦を刈り取って脱穀する作業と一緒だ、バカなこと言ってるんじゃないよって言いたくなりますよね。手でちょっと食べるだけで、こんな中でこんなやっただけのことが、そんな収穫作業だの脱穀の仕事をやってるだの、へりくつもいいとこではありませんか。でもそれをやっぱ金華玉城のごとくにですね、もう水戸黄門のこの印籠のようにこうかざしてですね、何やってんだって言ってくるわけです。 これは神様がせっかく与えてくれた掟というものの意味を完全に取り違えているわけですね。神様によって選ばれたものとして神様に喜ばれるように生きる、その生き方が教えられていて、特に安息日は神様の前に出て性別されたものとしてあることを知ることが大事なのに、自分たちがこれだけ真面目にちゃんと厳格に守ってますって、自分たちの行為ばっかりを大事にして、そこでああこれだけ守れた、これだけちゃんとできたという満足感で自分を立てようとしていくわけです。この満足感で自分を満足させてこれでいいんだって自分を思わせることほど怪しいものはない、危ういものはない。イエス様は人の子は安息日の主でもあるとおっしゃいました。つまりその言葉はヨハネの方の福音書になりますけども、私があなた方を、あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだというキリストの選びです。安息ということとキリストの選びということがつながるんですね。あなた方を選んだのは私だ、あなた方は選ばれたものだ、だから安息を得ることができる、安心できる。肩に力を入れてガーッと生きていく生き方ではなくなるんですね。安息を得る私たちのその鍵は、安息日は性別のされたことを知る日、すなわち自分が選ばれているということを知る日だ。実はそれこそが自分のアイデンティティをはっきりと知ることになる。これを知っていく中で私たちは誠の安息と自由を得るのだ。今日のエゼキエル書の言葉と新約聖書のシエスの言葉はそのことを私たちに教えているのだと聞くのです。